もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
43です。
43。結婚してます？
しています。
奥さん何歳ですか？
40。
はい。
はい。
お子さんは？
娘、小学校6年生。
はい。
あと息子がいたんですが、
はい、
病気で2年前に亡くしております。
はい、わかりました。それでどんなことでしょうか。
妻の浮気のことで相談です、はい、2年前にその息子を亡くしまして、
はい、
家族、まあ、悲しみに暮れてたんですけども、はい、まあ、そのままじゃいけないというところで妻もパートに出るようになりまして、
はい、
パートを始めて2年ぐらい経つんですけども、
はいはい、
どうやらそのパート先で知り合った男性とここ最近連絡取り合うようになっているようで、
うん、
職場の仲間とこう飲みに行くとかいうのも最近こう増えてきてですね、
はい、
家の中でこうスマホを眺める時間もここ最近多くなってきたものですから、
はい、
ちょっと私もちょっと嫌な予感というかここ最近しておりまして、
はい、
2週間ほど前なんですけれども、
はい、
パート先の友人と近くの旅館にそのパート先のお友達のつてがあるからということで、
はい、
週末に2人で一泊泊まりに行っていいかと相談を受けまして、
はい、
まあそれはいいんじゃないということで送り出したんですけれども、
はい、
ちょっとその時も少し心配な予感はあったんですが、
はい、
でそれの旅行戻ってきて、
はい、
その日の週の夜ですかね、ちょっとやっぱ私もずっとこう引っかかるものがあったもので、
はい、
妻が入浴中に、
はい、
妻のまあスマホを見てしまったんですね、
はい、
普段は本当今までそんなことしたことなかったんですけれども、
はい、
そうしましたらその LINE のやり取りの中に、
はい、
特定の男性とのやり取りが残っておりまして、
はい、
週末に出かけた一泊旅行っていうのはどうやらその男性と行ったものっていうのが残ってまして、
はい、
男女の関係っていうのもあったやり取りっていうのがこう残っておりまして、
はい、
でちょっとまあ LINE の履歴も見ていくと 4,5 ヶ月ぐらい前からこう恋になり始めたようなのを見まして、
はい、
でそこでちょっとまあ疑惑が確信に変わったというか、
はい、
浮気を確信しました。
うん、当然今すごい動揺してる時ですよ。
そうですね、まだ本当に1週間10日ほどとかしか経っておりませんので、
はい、
誰にもちょっと相談ができませんで、
はい、
はい、
で、あなたの目から見ると2年前に息子さんが亡くなられて、
はい、
なんか虚しさがあって、
はい、
こういうことになったというふうに思ってるんですか。
私の中でも2つほど思い当たる節といいますか、
はい、
原因があるのではと自分の中でも考えまして、
はい、
一つは私過去に借金をしまして、
はい、
それをちょっと妻に隠しておりまして、
はい、
でそれが、まあ、妻にはまあバレたというか、それでその借金を妻の預金から肩代わりしてもらったっていうことがあって、
はい、
まあ、その時はすごい怒られて結婚しなければよかったとか、
はい、
いろいろこう言われたのがあったのかなっていうのと、あとはセックスレスが続いておりまして、
うんうん、
夜の営みもなかったものですから、そういったところでやっぱその寂しさっていうのも与えてしまったのかなっていう、
うん、
ですけども、その借金以外はうまくいってたというか仲良くやってはいったと思ってはいるんですけれども、
うん、要するにその息子さんのことがなくても、
はい、
自然の流れとしてお互いの距離はどんどん疎遠になってたですかね。
疎遠になってたかというとそうでもなかったのかなと自分の中では、
うん、
セックスはなかったとしても日々じゃれ合ったりですとか、お互い冗談言い合ったりですとか、
はい、
そういった関係性っていうのはずっと続いてはいたんですね。
セックスレスなのにお互いにじゃれ合ってるっていうのはなんかそれ不自然なことはなかったんですか、
うんうん、
むしろ距離ができちゃったので、
うん、
それを意図的に埋め合わせようとしてじゃれ合うというような、
うん、
なんか私たちはこんなにまあ仲いいんだよということを 自分たちが確信しようとしてたってことはないんですか。
そうなんですかね。
うん。それで今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
奥さんの LINE のやり取りを見て別れようかどうしようか考えてるっていうこと？
いや、私の気持ちとしては別れたくないんです。
あ、ということはこういうようなことが分かってきてどういう気持ちでこの事態を乗り越えようとしてるかなっていうこと？
はい、
わかりました。今日はあの弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるのでご意見を伺ってみてください。
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
あなた、あのさっきそのセックスレスのことをおっしゃってたんだけど、
はい、
いつ頃からのことなんですか？
やはり2人目の子供ができた頃からは顕著になったかなと。
うん、
6歳で亡くなったんですが、
うん、
生まれつきのちょっと病気持ちでこう生まれたものですから、うん、はい、小さい頃からトータルでしたらもう半分ぐらいはこう入退院繰り返しましたので、
うん、その間セックスのようなことについては全くなくなってしまったということ？
もう本当に年に数えるぐらいとか。
年に数えるぐらいはあったの？
まあそうですね、うん、半年に1回なのか、まあ、本当そのぐらいだと記憶してます。
うん、でその後、
はい、
その状態が続いてしまっていたのはどうしてっていう聞き方はちょっと変な聞き方にはなるけれども、
うん、下の子が亡くなった後に、うん、もう一人産もうかっていう話も相談する場面も夫婦の中であったんですけれども、うん、私がどうしてもそういうやっぱ息子を亡くした悲しさを埋めるためにもう一人っていう考え方がなんかどうしても持っていけなくてですね、
うん、
一人娘を大事に育てようっていう話を、
そういうお話をした時期があるわけね。
はい、
そういうお話をしてどれぐらいの期間で結論が出てしまったの？
それはもう息子を亡くして本当半年とかそのぐらいの話だったかと思います。
うんうん、
はい、
でもねそれ奥様の方から言い出されたんじゃないの？
そうですね、
奥様的にはね自分の気持ちをね乗り越えるっていう大変辛い時期じゃないですか。あなたも辛かったし、
はいはい、
当然奥様も辛いしね、その時、はい、奥様がそういう形でそういうもう一人っていうお話を出されたってのは相当思い切ったお気持ちだったっていうことは思われませんでした？
確かに当時は思いました、はい、
うん、だとしたらさ産むのは彼女なんですよね。
うん、
で一番大変なのも彼女なんだよ。
はい、
その気持ちに対してどう答えようっていうことはあなた考えましたか？そこでそのすれ違いなんですよ、
うん、
一番大きいのはというふうに私ちょっと思ったんだな、うん、今、
はい、
つまりセックスだけの問題ではなくて、
はい、
そこで奥様的にはもう一人っていうお話をされた時にあなたのスタンスなんだけども、
うん、
自分の辛さだけをおっしゃったように向こうが奥様的に受け止めたっていうには思わない？あなたね思い当たる節があるっておっしゃって過去の借金の話をされましたね、
はい
はい、それと、はい、セックスレスの話をされたけど、
はい、
そこじゃないんじゃないですか？奥様の心に空いたあなたとの間の空洞っていうのは、
うん、
さっきおっしゃったそのもう一人どうしようっていうところで奥さん的には思い切って不安いっぱいなんだけれどもっていう時にあなたの方がその結論はいいんですよ、結論は結局産まない結論があったっていいんだけど、
はい、
そこでのやり取りがどうもすれ違いなような気がするのね、うん、
はい、
二人でのお互いの気持ちの触れ合いでの結論じゃないような気がするんだな、
うん、はい、
でねその辺のところもご理解いただいた上でね、
はい、
どうすべきかっていうのは私には答えようがないですよ、率直に言うと、
はい、
ただあなたが奥様に対しての、うん、あの向かい方なんだけれども、
はい、
証拠をつかんでお前これどうなんだっていうのは、これはもう別れること前提ですよ。
いや、そういうこと言ったらそうなるっていうのは正直してます。そうなるんです
よ、はいはい、だとしたらあなたとして今の奥様との間でそれが可能なのかどうかわからないですけど、一時の気の迷いにできるかどうかっていうのは、あなたのこの後の振る舞い方にかかってきてるんじゃないの。
はい、
だからね、今のあなたの状況は、まあ、単純に浮気をどうするコートの問題ではなくて、
はい、
奥様の穴の開いた今の気持ちをどうやってフォローしていくか、
はい、
今はでも代わりが埋めてるんだよな。
うん、
そこをどうやって引っ張っていけるかっていうことをあなたが考えていくしかないよね、はい、これ。
うん、
それでね、こういうこと言ったらかえってあなたの余計また気持ちを萎えさせるのかもしれないけれども、
はい、
万が一そのことが実らなかった時
は、
はい、原因が何であれ夫婦ってさ、
はい、
2人でやっていけるかどうかっていうのは2人ながらの気持ちのつながりですからね、
はい、
どうしても相手の気持ちが戻ってこない時にはそこは考えなきゃしょうがないですよ、うん、
はい、
やっぱりね、
はい、
奥様の開いた穴の気持ちを見るのを怠ってた部分もあるかもしれないというところは、あなたなりにもう一度噛み締めてみて見るのがやっぱりこの後のあなたのもう一度のトライについても大事なことのような気がしますけどね。
はい、
ごめんね、なんかね。
あ、いえ、ありがとうございます。
冷や水浴びせるようなことばっかり言ってね。
いえ、
加藤先生と交代しますね。
実はあなたたち息子さんのことより以前に、
はい、
気持ちはちょっと離れてたんじゃないの。っていうのは43歳と40歳で小学生の子供がいて、二人でじゃれ合うというようなことっていうのはなんか意図がないとできないような気がするんですよね。こんな不自然なまでのお互いの親しさっていうのは、人間っていうのはその仲がいいとか悪いとか自分が優秀だとか優秀でないとかいろんな時に反対の行動を取ることで不自然な明るさを演じてみたり不自然な親しさを演じたりするってことは非常に多いわけですよ、
はい、
あなたの話聞いてるとその不自然な行動としてこういうあなたの話してくれたことっていうのはあるのかなって気がしてきちゃう、ね、だからそれのもう気持ちが離れてきてたところで息子さんの問題が起きちゃった、パートに出たことが次々に出てきた、でどんどん実は気持ちが離れていってたんじゃないのかな、
うん、
という気が僕はちょっとしてるんですけれどもね、
うん、
だからこれからもその奥さんの行動をしっかり見て、
はい、
覚悟しているのか、それとも元の生活がそれが本当の私の人生だというふうに思っているのか、
はい、
そこら辺をしっかりその見極めるということじゃないでしょうか。
はい、言っていただいてありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
雨降って地固まると言いますが逆もあります。雨降って土砂崩れということがあります。